じゃあ始めます。
はい、
リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LFC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第27節のアーセナル戦の振り返りをやっていきます。一緒にお送りするのは伊達さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今回実はなんとエピローグさんで収録をしています。
イエイ。
初めてですね、こうやって。
そうですね、ちょっと不思議な感じがしますね。
若干なんか緊張してるんですけど
照れますね。我々も顔合わせてやるのは初めてなんで。
いつもはZoomでやってるんですけど、はい、こうやって対面でやるとなんかちょっと新鮮な感じがしますけど。
照れますね。
まあ多分雑音も入ってると思うんですけど、はい、ちょっとそんな感じで今回やっていきたいなという感じです。で、アーセナル戦ですよね。
はい。
まあ、これが延期分っていうことで、
うん、
ミッドウィークの試合で裏でチャンピオンズリーグをやってるっていう、結構珍しい感じですよね。
だから結構この日程はいろいろ言われたというか、挑戦的な日程だなみたいなこと言われてましたよね。
うん、で、まあスタメン、まあリバプールもかなり過密な日程で、この間も試合があったばっかりですけど、サラーが、まあ、怪我負傷交代した後っていう感じで、まあ、どうかなっていうところでしたけど、まあ、ベンチスタートと、
うん、まあ、メンバー入りできてるだけありがたいとは思いましたね。
そうですね、
はい。
まあ、ベンチに入ってるってことなんで、そんなに重くないっていうかね、
うん
うん、長期離脱とか、うん、そういうことよりはもう全然いいっていうか、
うん、
そんな感じでしたね。
そうですね、まあ、ベンチに入れて相手を牽制する的な説もちょっと頭よぎりましたけど、まあ、
はいはいはい、
結構元気そうだったんで、そうではないだろうなと思って見てましたね、うん、はい。
で、まあ、サラベンチスタートなので、前線はマネ、ジョタ、ディアスという3人で、う
ん、はい、
まあ、これもなかなかなメンツですからね。
うん、まあ、だからサラとフィルミノいなくても、不足のないメンツを選べたというか、
うん、そうですね。まあ、ジョタがちょっと最近元気ないかなみたいな感じがあったんで、
うん、
ちょっと心配なところはありましたけど、
はいはいはい、まあ、ここまでお得意様にしたらアーセナル相手にどう出るかっていうのが試合の前の段階での注目点でしたね。
そうですね。で、まあ、後ろの方はいつもの通りというか、うん、
盤石ですね。まあ、チアゴが入ったのが伝説との違いですかね。
うん、まあ、やっぱりこのマティプがね、安定して試合に出れてるっていうのが本当にありがたいなっていう。
そうですね。もう気づけば残り10試合ですからね、この試合含めると、うん、もうほぼフル稼働した初めてのシーズンかもしれないですね。
そうですね。それが本当に大きいなっていう感じでしたけど、はい、まあ、じゃあ早速試合の方に行きますけど、
はい、
立ち上がりリバプールコーナー連続でありましたね。
一気に攻め立てましたね。
これはダイクのヘディングが惜しかったシーンもありましたけど、
まあそうですね、うん、まあ、やっぱり、伝説の終わった後にギアを上げてほしいみたいな話しましたけど、まさにそういう試合になった、試合の入り方でしたね。
うん、
まあ、最初のキックオフがリバプールボールだったっていうのもありますし、うん、攻めの姿勢をそのままシュートチャンスまでつなげることができた印象です。
うん、そうですね。まあ、なんかスタジアムの盛り上がりもすごいなっていうのは、
うん、やっぱりアーセナル今調子いいので、
うん、
そこは後押し大きかったですよね。
大きかったですよね。なのでなんか序盤からすごい試合になりそうだなみたいな、
うんうん、
このカードはねすごい点が入る、
そうですね、
試合っていうのもあるし、
お互い4連勝以上で当たるのは0809以来みたいな、うん、4-4の試合以来みたいなデータも紹介されてて、
はいはい、
結構熱い展開が予想されましたね。
そうですね。まあそんな感じで結構最初からアグレッシブに始まりつつって感じでしたけど、
うん、
なかなかでも両チームともシュートまではいけずみたいな
そうですね、基本的にアーセナルは結構慎重に入ったというか、
うん、
まあ、やっぱり今までたくさん点を取られてきているっていうこともあって、まあ、リスペクトしてるというか、対策しっかりした入り方した印象でしたね、うん、きっちり引いて守ってあまりプレスには来ない印象、まあ、ただ、リバプールがボールを下げたっていう時には結構前に出てくるみたいなところがあったので、そこはリバプールは嫌な雰囲気でしたね、
うんうん、そうですね。あとはなんか前半見てて結構思ったのは、前の試合のブライトン戦ってすごいディアスが目立った試合だったんですけど、この試合はなんかその一転してディアスが全然ボール持てないっていう。
そうですね、左サイドでスタートしましたけど、左サイド、あとアーセナルにとっての右サイドっていうのはサカがずっと張ってましたよね、外で、
うん、
まあ、なのでそこでロバートソンが、まあ、スタート位置が下がっているというか、あまり攻撃で貢献できなかったっていうところも大きいかなと個人的には感じてます。
そうですね、なので結構前半通じて、まあ、オンターゲットのシュートが少ないっていうか、
はいはいはい、
中継の中でも紹介されてましたけど、40分ぐらいまでリバプールは多分その最初のダイクの1本、
うん、
でアーセナルはゼロじゃないかなってい う、
う
ん、
そ, うです
ね、そんな感じですよね、
まあ、基本なんていうんですかね、アリソンプラスディフェンスラインのボール回しがいつもより非常に長かったですよね、
うん、
まあ、結構釣り出すのを待ってるのかなと思って期待して見てましたけども、やっぱり攻めどころがないっていう感じでしたね、リバプールとしては、
うん、なのでまあすごいあっという間の前半でしたけど、
うん、
0-0 と、
はい、そうですね、11分ぐらいにマティップからフィードして、そのサイドのダイオグナルな動きに合わせるっていうのは前節の、先制点と同じような動きの再現みたいなのがあって面白いかなと思ってましたけど、まあ、やっぱりそのあとはチアゴのくさびとかもありましたけど、そのトランジションが切り替わる前っていうのはかなり狙われていて、リバプールは、苦戦しましたね前半は、
うん、そうですね、
そうですね、あとはまあ左サイドからの攻撃っていうのもリバプール結構魅力ですけど、30分ぐらいになって初めてフローバートソンから左からのクロスっていうのがあったので、なかなか攻める形が見つけられなかった前半でしたね、
うん、
はい、
そうですね、
まあ、そんな中最後の方で、マネとディアスがサイドを入れ替えたっていうのが、まあ、後半の布石になるかなと思ってます、はい、
うんですね。でまあ後半はそのまま、マネ左で入った感じですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、で早速その後半入ってすぐだと思いますけど、うん、マネが抜け出して決めるシーンがありましたけど、うんうん、まあこれはオフサイドっていうところで、はい、まあ、ただオフサイドだったけど一つ形としてはなんかいいの作れたなっていう。
そうですね、これはジョタが非常に良かったと思います。その引いて受ける動きによってマネがまあ1対1になれるパスを受けられる形を作ったので、
うん、
オフサイドになりましたけどあと一歩だったなっていう感じでしたね。
そうですね、はい、あとはまあバックパスからピンチになった
場合、ね、 はいはい、あれはチアゴまさかの
って感じでしたね。そうですね、まああれ結構もうやばって感じでしたけど、アリソンナイスセーブ。
アリス見返すと本当アリソンの最初の動きが本当に速くて、あれのおかげですね本当に。
そうですね、あれは助かったなっていう、は
い、いや本当に素晴らしいです
でしたね。まあでそのすぐ後ですよね、うん、ジョタのゴール、
はいはいはい、
これはもうそのさっきのチアゴの、
うん、
またチアゴって感じですけど、チアゴの縦パスで。
そうですね、でこれはさっき の, あのマネのオフサイドになったシーンの逆で、ジョタがさっき引いた動きとは逆に前に飛び出したってところをチアゴが見逃さずに、完璧の精度で出しましたね。で一気に、まあ、最後の局面ですけれども、チアゴの、まあ、パスが素晴らしかったとはいえジョタのシュートがすごいですね。これは
すごいですね、そこ狙うかみたいな、
はい、まあ、前半はそのトラップが収まらないみたいな画面もあってイライラしてそうだったし、まあ最近もコンディション上がってないみたいなところもあったん ので、まあ、結構ジョタ点決めて調子に乗ってほしいなって思ってましたけど、まさにそれが出たシーンでした。
そうですね、
はい、
いやこれはすごい先制点でした。
いやそこ抜くのはすごいですよね。XG 的にも 0.1 ですね。
おお、すごい。いやあれを決めるのはもうすごいですね、ジョタ。まあ久々のゴールってのもまたいいですよね。
そうですね、はい。まあ、まあ最近ディアスが注目される中、影が薄い的な感じもありましたけど、やっぱりジョタだなっていう、アーセナル戦得意ですしね。
そうですね、確かに確かに。
リバプールのポジション争い的にも盛り上がりますね、これは。
でしたね。まあ、これが54分、先制点。
はい、
うん、で、まあ、この前から準備してましたけど、
うんうんうん、
ジョタとディアスに変えて、サラーとフィルミーノがそのすぐ後に入るというシーンでしたね。
ね、前半、やっぱサラーいないと単調とか、あとはまあフィルミーノが中で受けてくれる動きがあると嬉しいなみたいな。想像している人が、まあ、ツイッターとか見てても多かったですけど、うん、本当にその通りの展開交代でしたね。
そうですね、まあ、結構時間帯としてもそうだし早く動いてきたなって感じはあります
よね。そうですね、2枚替えって結構思い切ってますね。やっぱりクロップのこの試合への、まあ、プライオリティが感じられました。
そうですね、まあそれにしても豪華な交代っていうか、
いや本当に対戦相手だったら勘弁してよって感じ。
そうですね、交代で出てくるのがサラーとフィルミーノってすごいですね。
2人ともアーセナル戦でよく点を決めてる選手なので、
うん、
グーナー的にはふざけんなって感じだったかもしれないですね。
そうですね、強烈な、まあそんな感じで、まあ、メンバーも変わりつつ、その後結構まあやっぱりリバプールが攻める流れがさらに続いて追加点取るぞっていう感じでしたけど、
まあ、アーセナル的には結構やれてた中でああいう、まさかの失点っていうのはきつかったかもしれないですね、
うん。まあ、それで2点目が62分に入るわけですけど、これは結構なんかもう波状攻撃っていうか攻撃かなり続けてっていうところでしたよね。
いやこれは本当にすごいシーンですね。なんか前の試合でも言ったかもしれないですけど、本当クロップが好きそうというか、一旦単調で終わらせないっていう感じですね、攻撃を。一回シュートミスとかシュートブロックにあってもすぐそこに、アタックする守備として、ですぐ奪ってまた攻撃みたいなのが、まあ、完璧に実ったパターンですね。
はい、まあこれロボが本当に粘ってみたいな感じで、
そうですね、よくまあ若干運的なところもありますけど、よく相手のクリアを残しましたよね、
うん、そうですね。まあその左からのクロスを最後ボビーが押し込むと、
これも最高でしたね本当に、まあ、フィルミーノのままゴールがなかったですし、まあ、このなんていうんですか、フリックシュートみたいなのはクラブワールドカップを思い出させる感じですね、
まあ、出場自体も久々ですからね。
そうですね、はい、まあ、だからすぐ結果が出てよかったですし、まあ、結構これは大一番と僕は捉えていたので本当に嬉しい試合ゴールでしたね。
そうですね、でまたあの決めた後にね、そのファンのところに行くところがまた熱いっていうかいいですよね。
このなんていうか洗練された現代のスポーツにおいてああいうファンに飛び込んじゃうっていうのはいいですね。
なんかボビーってなんかそういうところがいいですよね。なんかああ見えてって言ったらあれだけど去年のスパーズ戦とかもあのコップスタンドに向かって走っていくとか、なんかそういうところを持ってんだなっていう、
愛されますよね。
うん、
これイエローをもらっちゃうわけです、ね、
そうそう、あれはなんか明確にあるんですかね、その理由っていうか。
そうだと思いますね、多分観客席にダイブしちゃダメなんですよね。
あ、
多分、ね、確認してないんですけど多分そうだと思います。
え、じゃああの 昔のあのバレンタインのオリギはイエロー。
ああ、だからあれ以降ルールができたのか。
あ、そう。そういうこと。はい、まあでも今コロナ禍ってのもあるかもしれないですね。
まあそう、試合の運営上、設けられた気がしてますけど、仮になんですけど、あのユニフォーム脱いだらイエローじゃないですか。
はい。
ユニフォーム脱いで観客席に突っ込んだら2枚もらって退場になるのかっていうのがちょっと気になっちゃいました。
なるほど。そうですね。それね、選手が知ってたのかって感じですよね、むしろ。
確かに。
はい。まあそんな感じでこの2点目はでかかったですね。
結構アーセナルとしてはうまく、試合運べてたっていう中での、まあ、で立て続けの2失点だったので、メンタル的にはくじかれたと思いますね。
結構これでなんかもう試合決まったなみたいな感じ正直ありましたもんね。
そうですね、まあ、ちょっと集中力が落ちた感じありましたね、アーセナルには。
まあ、なのでその後いろいろシーン的にはありましたけど、まあ、カーティスが入りつつ試合を終わらせたみたいな、
そうですね、はい。まあ、最後マルティネッリのチャンスとかもありましたけど、リバプールが3点目を取りに行ったっていうところもあってアーセナル的にはこう結構戸惑ったところもありつつ、そうですね、まあ、あの反撃には至らず終わったって感じと捉えてます。はい、
そうですね。まあ、そんな感じでこの大事な試合 0-2 で勝利というところで、
はい、
大きかったですねこれは。
そうですね、本当に、今シーズンの最初の大一番な気がしていて、序盤のチェルシー戦とかシティ戦とかありましたけども、やっぱりここで勝てば首位に食い込める、優勝争いに食い込めるっていう、まあ、あの気持ち的にも難しい試合を、好調な相手に対してアウェーできっちり勝てたっていうのは大きいですね。
そうですね。まあその前回の収録の時にちょっとギアを上げたリバプールが見れるかもみたいな話してましたけど、まあ後半のあの立て続けに攻めてたところとかちょっとそういう雰囲気はありましたよね。
いやまさにそんな感じでしたね。試合の入り方自体もそうでしたけど、でまあ、アーセナルがうまく対応してきましたけれども、まあ、そこでやられるんじゃなくしっかり跳ね返したっていうのは、まあ、このチームの強さを表しているかなと思います。
ですね、はい。まあ、そんな 0-2 で勝利したアーセナル戦、はい、マンオブザマッチ行きたいかなと思います。
は
い、
これは結構難しいですね、
今日の試合は。難しいですね、
はい、
どうですかね。
まあ、ただ今日あんまり話に上がってない選手を挙げるとするならばファビーニョかなと僕は思います。はいはい、あの守備面での貢献が本当に大きくて、アーセナルの、まあ、非常に、調子がいいっていうリズムの部分を全て一人で潰してくれてましたし、まあ、最後のシュートチャンスに関してもあの最後足を出してブロックしてくれたので、まあ、アリソンの仕事もほぼなくっていう感じに試合を運べたのは、まあ、ファビーニョのおかげかなと思います。はい、
なるほど。伊達さんファビーニョと、
はい、
僕はですねジョタかな。
そうですね、そこと僕は悩みました。はい、
ジョタはまあなんかちょっとあんま目立ったところはシュートあのゴール以外はそんなになかったかなとは思いますけど、でもあの走り回ってねいろいろ、
そうですね、
貢献はそういった部分でもしてくれたと思うし、まあでもなんといってもね久々の先発でゴール、大事な先制点っていうもうこの結果が何よりかなと思います ね、
うん、そうですね。やっぱり先制点のシーンとその直前のマネのオフサイドになったシーンの、まあ、引き出しの多さっていうか、それで結局まあ結果も出して、で、まあ、あのゴールセレブレーションですよね。
はいはいはい。
やっぱりあのなんていうか反骨心というか調子悪くてもいつもああいう心を忘れたいのは見てて楽しい選手ですね。
ジョタって意外とそういうところありますよね。
そう、意外とバッドボーイなんですね。
意外と、そう。でもね、まあ、やっぱこういうこの試合でいうと本当ジョタとフィルミーノが点取ってますけど、なんかそれがすごいでかいなと思ってるんですよ ね、
そうですね、総合力の表れですね。
そうそう、まさにチームとしてね、この間前の試合ってすごいもうディアスみたいな感じの 活躍でしたけど、まあ、この試合は本当にそのなんというかそのディアスの活躍によって鍵を薄めてたジョタがこうやってまた顔を出してっていう、
しかもこの試合どちらかというとサラーが出れるか出れないかみたいな話題が多かった中でそうじゃない選手が活躍するのは本当に、まあ、チームの懐の深さですね。
そうなんですよね。だからそういうところも含めてここはちょっとジョタ
さすが天才
にあげたいなってところですね。
はい、
はい、
見ろんないです、
まあ、フィルミーノのゴールも嬉しかったですよ。
いや本当好きですあれ。
久々に
最高ですね、
まあ、でもね絶対こっからのシーズン残りにかけてもう本当総合力っていうか、っていうところなんで、はい、まあ、この2人がここでゴール取れたっていうのはでかいと思うんですよね。
そうですね。これで気持ちも乗ってくると思いますし、あの最後9試合に向けて、はい、明るい兆しですね、
ま、ですね、はい、という試合でしたけど、まあ、これでシティとは1ポイント差、
非常に大きいですね。
でかいっすね。シティもねあの前回の配信で言ってましたけどクリスタルパレス戦あのポイントを落とすと、
そうですね、はい、よもや
よもやですね。なのでまあそういうことが起きるシーズン終盤っていうのが、
はい、
まあ、ここからまだまだ行くってなるところですよね。
これは本当に痺れるというか、まあ、1920の優勝は圧倒的すぎたっていうのはありますけど、まあ、やっぱり0809とか1314みたいなデッドヒートを制する喜びとか楽しみも味わいたいのでここから本当に注目ですね。
そうですね。これはでももう痺れますね。
から楽しみですね。
またねあの CL もここからベスト8に行ってっていうところなんで、だってシティと3連戦なる可能性もあるっていう、
そうですね。 FA カップも引けば4連戦になるらしいです。はい、
そう考えるとねすごいですよね。本当もう一戦一戦決勝戦みたいな、
まさに
そういう感じになってくんで、はい、まあ、なおさらねあのその選手層っていうか重要になってくるんで、
はい、
ここはもう注目ですね。
そうですね。サラの怪我が重くなかったこと、マーティプが怪我してないこと、本当に大きいです。
でも今シーズンなんか本当にその長期離脱が本当にないっていうか、
そうですね、本当に
離脱しても意外と数週間で帰ってこれるぐらいで済んでるんで、そういうところも本当にでかいなってところなんで、まあそれは本当にシーズン最後までそれで行ってほしいなって感じですけど、
そうですね。だから逆に、まあ、これでタイトルに届かなかったらどうすればいいんだというか、逆に今取るしかないなっていう気持ちはありますね。
そうですね。いやいや、まあ、CL の抽選ももうすぐって感じですけど、
そうですね、はい、
どうですかね。
いや、まあ、いろんなね恣意的なものを感じちゃいますけどね今までの見ると、はい、まあ、同国は避けたいですね。なんか
そうですね、僕もプレミア同士避けれればって感じですかね。
まあ、移動距離的には楽なんですけどちょっとあんまり見た、もうチェルシーは飽きてますし、もうすでに今シーズン3回やってますもんね。でシティはまあちょっとやりたくないですね。
そうですね。
はい、
まあそんな感じなんで、まあそれ以外でお願いしますと、はいはい、いうところですね。いやいやいや、まあ順調ですねリバプールは。
いや、こんなに素晴らしいシーズンそうないですよ。
うん、まあ結果もそうだし、なんかそのメンバーとかいろいろ過程も含めて素晴らしい。
南野もね地道に点取ってますしね。
確かに。まあでも次試合的には FA カップですけど、まあまた南野とかもねチャンスはあるって考えると、はい、それもまた楽しみですね。
本当ですね。まあちょっと時間が3時という相当厳しいですけど、
まあでも日本は祝日、
はい、
そう
ですね、はい、まあ、見れる人は無理じゃない範囲で見れるかと思います。
そうですね。いやいや、楽しみが多くて何よりですね、
はい、
という感じで、
はい、
今回はあのエピローグさんで収録してみましたというところです、はい、ちょっと雑音が多かったり聞きお聞き苦しいところはあったかもしれないですけど、ちょっとまあこういうのも今後もやっていきたいかなと思うの で、はい、いろんなご意見をお寄せいただけると嬉しいですということで、今回は以上ですかね。
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。本当にいい勝利でした。
はい、ということでアーセナル戦の振り返りをやってきました。では今回は以上です。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。